主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お変わりありませんか。一年の最後の一月を迎えたあなたの毎日、あなたの生活が神様からの力、恵みによってしっかりと支えられますようにとお祈りします。もしあなたが自分だけで悩んでいる、そういう不安や心配事をお持ちでしたら、ぜひお便りを寄せください。私も祈らせていただきます。祈らせていただくと同時に、信仰生活の手引きとなるものも送らせていただきますので、自分だけで悩んでいないで、ぜひお便りお寄せください。さあ、それでは今日も聖書一箇所開きたいと思います。新約聖書マタイの福音書第一章一節のお言葉です。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。12月に入るとこの町中のイルミネーションからも明らかであるように、クリスマスの季節を迎えるということになります。さあ、いよいよクリスマスだということになると、私も様々なことに気を配らなければなりません。自分の家庭でのクリスマスツリーの飾り付けは一体どうするのか、家族や友人たちとのクリスマスパーティーは一体いつにするのか、その準備や様々なアレンジは、また愛する家族や大切な恋人のためにクリスマスプレゼント、今年は一体何にしようかと、様々な事柄を私は考えなければなりません。クリスマスはですから概して大変忙しい毎日になります。しかし、そもそもクリスマスの主役とは、その中心とは一体誰で何だったのでしょうか。クリスマス、それはサンタクロースのお祝いだと思っている人はいないでしょうか。ただクリスマスプレゼントのやり取りをする、実はそれが本当のクリスマスではありません。今や世界中に広まり、一年の歩みの終わりの一大行事としてすっかり定着した感のあるクリスマスですが、その中心の意味、そこまでして世界中の人々が祝おうとしているこの祭りには特別な目的があります。その中心人物は言うまでもなくイエス・キリストです。今日お読みしたこの聖書の箇所、新約聖書の一番最初にある書物マタイの福音書の、それも冒頭の一節となります。新約聖書の最初のフレーズです。そこにはアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とあって、イエス・キリストがどのようにこの世に生を受けたか、それをまず系図の流れを確認することで、その人となりに含まれる神様からの大きな計画や大きな恵みを知ろうという試みがそこに記されています。イエス・キリストが誕生したこと、それも特別な神の民であるイスラエル、ユダヤ人の系図、アブラハムの子孫として、そして偉大な王ダビデの直接の子孫として、このイエス・キリストが生まれたという事実の中に、実は本当に大きな意味があるというのです。聖書はこの救い主イエス・キリストの到来、誕生が単なる人の誕生ではなくて、救い主がこの世に来てくださった事実なのだと教えています。救い主、それは他でもない、今ラジオの前におられるあなたのための救い主でもあられるお方です。救い主、私の人生の中には様々な悩みや不安、心配、時には困難や苦しみと呼ぶべき事柄も存在します。そんな私の人生の 苦しみから私たちを救い出してくださった救い主の到来、その誕生がこの人としてのイエス・キリストの誕生なのだというのです。今年のクリスマス、あなたの心が救い主イエス・キリストに向けられますように。一言お祈りをします。神様、今年のクリスマス、ラジオの前のお一人お一人にイエス・キリストの祝福が届きますように。主キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。それでは来週またこの時間に。